こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、今日はエネルギー安全保障基金の設立をサポートする必要があることについてお伝えします。エネルギー個物資源大臣は、政府がエネルギー安全保障基金の設立を促進し続けると述べました。昨年の終わりに国民は当然のエネルギー安全保障基金の徴収金に関するエネルギー個物資源大臣の考えに驚きました。エネルギー個物資源大臣はエネルギー安全保障基金の徴収金はプレミアム燃料油の販売を原資としていることを国民に伝えました。それは国民がディーゼルやガソリンの本来の価値より多くを支払うことを意味しています。エネルギー安全保障基金の徴収はもともと2016年1月5日に実施されました。しかしジョコウィドド大統領の指示でエネルギー安全保障基金の徴収は延期されます。大統領の決定は適切です。人々への負担に加えて徴収は法的枠組み、制度や監督などのサポートを必要とします。エネルギー個物資源大臣はそれがそれらを管理する機関の設立を含めたエネルギー安全保障基金の徴収に関する準備を続けていると語りました。大臣はまた、政府はこの機関のための法的枠組みを準備しているところであると述べました。大臣はエネルギー安全保障基金が国民の負担がないことを保証しています。大臣によると、基金は石油や石炭などの化石エネルギー資源の枯渇によるものです。またエネルギー安全保障基金の徴収は非再生可能エネルギーの探査に従事している企業から徴収されます。このエネルギー安全保障基金のメリットは何ですか？火曜日2015年5月11日の大統領府の公式サイトで、大臣はまだ遅れている地域でのエネルギー供給の刺激やエネルギー供給の多数化を維持するなどのエネルギー安全保障基金について6つの用途があると発表しました。2025年にはエネルギー供給の約 23% を新再生可能エネルギーにします。この資金はまたまだ構築されていない戦略的な石油備蓄の構築に加えて、新再生可能エネルギー事業への参入を検討するビジネスマンへのインセンティブとなります。エネルギー安全保障基金を設立するための政府の取り組みはサポートされる必要があります。そのために国民は法的根拠、機関監督の側面などの必要とされるインフラ問題の議論や準備の問題に積極的に関与する必要があります。それは定期的 気には難しく感じるかもしれません。しかし中期および長期的な視点では、この政策はインドネシアでの新再生可能エネルギーの開発種に有効なものであると感じられるでしょう。したがって、エネルギー安全保障基金の政策はすぐに実施されるようにサポートされる必要があります。これでコメントを終わります。